おはようございます、今日新しく来られた方お一人お一人を、心から歓迎いたします。初めて来られた方、立ってくださいと言いませんけれども歓迎いたします。またリピーターの方、2回目3回目の方、4回目の方歓迎いたします。他にも、皆さんもいつもの皆さんも歓迎いたします。第二コリントというところがあるんです、コリントという町はですね、今のギリシャ、アテネの南の方に位置します。実際にあった町ですし、今遺跡がありますけれども、コリントある人がですね、私の知り合いなんですけれど、第二の人生にもコリント、この今までの人生にもコリント、第二の人生を生きてくださいという、なんかそういうダジャレを言ってましたけれども、コリントのですね、5章、第二コリントの5章、五章のですね、今日のテキストというか、パウロという人がコリントの町に住んでいるクリスチャンに向けて書いた手紙なんですが、このように書いてあります。17節から読みましょうかね。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ。すべてが新しくなりました。全部新しくなったと。過去に悩んでたり、過去のいろんな忌まわしい思いとか思い出とかいろんなことがあったけど、全部それが消えて、新しく人生のキャンバスが渡されるような、そういうイメージですかね。もしキリストを信じるならば、それ起こると言ってるんですよ。内側でリアリティを持って起こるんだと。18節。これらすべてのことは神から出ているのです。人間から出ない。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。私たちってのはクリスチャンです。私もクリスチャンですけど、私その和解の任務が与えられているわけなんですよ。クリスチャンの方は今日ここにもいらっしゃいますけれども、クリスチャンの人というのは、この任務が与えられているんですよ。和解の任務。神と、つまりクリスチャンじゃない他の人たち、もし今日ここでまだイエス・キリストを信じない方がいらしたら、その方との神との和解をするようにその任務が与えられているわけなんですよ。だからその任務に従ってですね、私は、今日話をさせていただくわけなんですよ。よろしいでしょうか。勝手によろしいでしょうかって言って許可をもらってでそういう書いてあるので、私が勝手に考え出したことじゃないので、これは私たちに和解の務めを、任務を与えられたと。それはプレゼントとして与えられているわけなんですよ。それでですね、その次を読みます。21節まで行くんですけど、すなわち神はキリストにあってこの世っていうのは私たち全員です。ご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで、だから過去にあったことや現在未来のことであなたが違反行為があるわけなんですけれども、あなたのその基準と神の基準っていうのはもうかけ離れてるので。よろしいですか？あなたの善悪の基準と、その神の善悪の基準っていうのはかけ離れてるんですよ。で、この、なんていうのかな、ダブつきというか、このギャップというか、この外れてる、ずれてる部分を罪と呼んでるんですよ、聖書は。例えばね、敵を憎めとはね、あなた方は聞いてることだけど、私は言いますと。敵を愛しなさいって言ったんですよ。人も、だいたい敵って愛する対象じゃないでしょ、私もあなたも。でも、キリストがこういうふうに基準を上げちゃったら、もうこのダブつきは、このギャップを外れてるわけだから、これを罪と呼んでるんですよ。ハマルティア、外れっていう。そういう意味なんです。で、違反行為っていうのは神の基準に 照らし合わせての違反行為なんですよ。あなたが自分で勝手にそこそこ小市民的になんていうのかね、良い市民として生きるから大丈夫だと、人様には迷惑をかけてない、いや十分かけてるんだけど、よく今まで人様に迷惑をかけてなかったっていうのは、家族に思いっきり迷惑かけてたりね、夫婦喧嘩したりね、もういろんなことが小学校喧嘩したり、もう迷惑なんかいくらでもかけまくってるんだけど、人間は一応体裁で迷惑なんかかけてこなかったとか、なんかいろんなこと言うわけなんですが、そういうような小市民的な、なんていうんですかね、いい人だから私は基準に合ってるみたいんじゃなくて、神の基準って高いんですよ。あなたのその勝手に考えてるそこそこいいでしょっていう基準とのこのギャップを罪と呼んでるんですよ。この部分を。で、この違反行為はもう神は怒ってるんですよ。私に対しても。クリスチャンだろうか、クリスチャンっていうのは許された人なんですよ。クリスチャンっていうのは許された罪人なんですよ。クリスチャンというのは、恵みっていうのは、こんなどうしようもないものにも良くしてくださるという神のハートで許されたという人がクリスチャンなんですね。で、今日私ここに立たせていただいているわけなんですよ。この違反行為っていうのは私これからも犯します。牧師だけどね。夫婦でも喧嘩するでしょ、これからも。ごめんね。いや、もちろん、思いっきり、なるべくだんだん成長してきてるつもりですけどね。でも、全くそれがないなんていうのは偽善でしょ。いくらでもあるでしょ、親子喧嘩でもね、兄弟喧嘩でもね、クリスチャン同士でもぶつかったりするんですよ。あるんですよ、そんなのいくらでも。じゃあ何なんだ、意味ないじゃん、意味あるんですよ。神が、その、私に違反行為を負わせないわけだから。で、許されるから神を愛して、あ、こんなに愛してくれたのかってリアリティが、自分の内側で大きくなってくるので、この方に従いたいっていう。じゃあ従うんだったら互いに愛しなさいっていうので、私は身を結んでいくわけなんですよ。神の力によって身を結んでいくんですよ。えらい意味があるんですよ。私は成長していくわけなんですよ。ちょっと今言ってることがもう全然入ってない人もいるかもしれないから、先に進みます。19節、すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、あなたと私。クリスチャンだろうがクリスチャンじゃないだろうが実際に起こったことなんだよと言ってるんです。違反行為の責めを人々に負わせないで和解の言葉を私たちに委ねられた。だから神の前に完全な人一人もいないですよ。私もあなたも。で、その不完全さに違反があるんだけど、それに対して怒りがあるんですよ、神は。で、その責任があるんです。実は責められるべきものなんですよ、私は。それを負わせなかったと。逆に和解の言葉を私に任せられて、その和解の言葉を皆さんに紹介するというか、皆さんに、分かち合うというか、説明するというか、その任務を私は負ったんですよ。よろしいでしょうか。よろしいですか。それを任されたんです。20節。こういうわけで私たちはキリストの使節。これは英語では、大使っていうかね、アンバセダーみたいな感じで書いてあるんですけど、施設、私が使わされた、ね、使用人というか、私はそのために使わされたんですよ。遣唐使とかあるでしょ？遣隋使とか知らない？昔ね、唐とか隋に、隋って中国の話だけど、ね、行った人たち言うじゃない？日本史で出てくるじゃない？使わされたっていう。使わされる話ですよ。私は神から使わされたんですよ。あなたをね、せめてこんな、こんちくしょうめんって言って、あなたの上に怒りがボンって下れ、ざまみろとか言うんじゃなくって、逆に、そのあなたが、そういう責めが負わされるのではなく、逆に神は和解しようよっていうメッセージを携えていきなさいと。そういうふうに言われてるわけですよ。だから神があなたと和解しようって言ってるんですよ。神は和解しましょうって言ってるんですよ。そのメッセージを伝えてほしいって言った。だから今日皆さん、ね、特にクリスチャンじゃない方、聞いててください。これだけ一生懸命話してるんだから。神が和解しようって言ってるんですよ。何を忘れてもいいけれども、神が和解しようって言ってるんですよ。それだけ覚えておいてください。じゃあどういうふうにかっていうと、20節、こういうわけで私たちはキリストに使わされたものなんだと。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです。だから私が一生懸命あなたに言ってるのは、 ただこの桜井一蔵という男がなんか一生懸命なんかテンション高くなんか言ってんなっていうだけじゃなくって、もしちょっとテンション高かったらば、神がテンション高いってことだよっていうことですよ。神があなたに対して和解しようよって言ってるってことなんですよ。神がおられて和解しようって。で、それを私たちはもうちょっと読んでみる。私たちはキリストに代わってあなた方にお願いしますと。神の和解を受け入れなさい。まあ受け入れなさいってお願いだったら命令じゃないよね。お願いだったら受け入れてくださいって感じでしょ。神がお願いしてるわけ。私を通して今この瞬間。で、クリスチャンだったらみんなその任務を追ってって、和解してくださいよっていう任務を追って、そのメッセージを携えていくわけなんですよ。で、クリスチャンじゃない方に、今日私はそのメッセージを携えて皆さんに提供してるというか、皆さんの前に置いてるわけなんですよ。神があなたに和解しようよって、戻ってきてほしいって言ってるんですよ。あたかもこの私を通して神がお願いしてるようだと書いてあるんですよ。よろしいでしょうか。だから神のこの和解の提案を受け入れてくださいと、オファーを。受け入れてくださいよ、お願いですからと言ってるわけです。21節。神は罪を知らない方、イエス・キリスト。罪が知らないのはイエス・キリストだけなんですよ。このギャップがなかったんですよ。神の願っていることを完璧にこなすことができたし、完璧にやってのけたし、神のハートもダブつきがなかったし、ブレなかったんですよ。動機も変わらなかった。その罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされたんですよ。十字架についたというのは全く無垢な、全く罪を知らない、また傷のない、純粋な方が私とあなたの代わりに十字架について、その私とあなたが責められる分を全部負ったんですよ。神が派遣したんです、十字架に。で、それを信じるのであれば、神はあなたの上にある罪を全部取り除いて、あたかも罪がなかったように全く新しいもの、全く新しいキャンバスの人生を与えると言ってるんですよ。神との関係がものすごい麗しい、親しい、愛のある関係をあなたに与えますと。で、神はあなたに、私にもそうですけれども、計画を持っておられるんですよ。神の計画っていうのは将来がある、希望があるんですよ。平安があるんですよ。そういう計画です。計画を持って、意図して、目的を持って人間を作ったと言ってるんですよ。DNA の話、人のゲノムの話。人のゲノムっていうのは今、スーパーコンピューター、K とか言ってる。2番じゃダメなんですか？もうなんか2番どころか10番ぐらいになっちゃったけどね。あれで解析できるわけ、今はね。スーパーコンピューターで、ビャーって。で、多くの科学者が言ってるのは、これ、インテリジェンスデザインと呼んでるんですよ。いいですか？知性を持った存在が、この人のゲノムの DNA の解析全部やってみるとね、これは知性を持った存在じゃなければ絶対にデザインできないって。これ、すべての科学者が口を揃えて言ってるんですよ。面白いことに、ニューヨークに進化論の本部があるんですよ。本部がね、進化論の本部はニューヨークにある。で、進化論の陣営の学者たち、ヨーロッパとかアメリカとかね、が、このインテリジェンスデザインを研究し始めると、片っ端から追放されるんですよ。進化論の陣営から。まあ、それはもうドキュメンタリー映画でもいくらでもあります。で、なぜかというと、進化論だったら偶然できたわけでしょ。日本っていうのは宗教だからね、99.9% ぐらい進化論を信じてるからね、こんな不思議な国は日本しかないんですよ。この地球上で。よろしいですか？だから当たり前のように進化論を教わってるかもしれないけど、この割合に関しては異常ですよ、日本は。西洋に言ったら64とか73だから。進化論を信じてんのは。だって論なんですよ。ニュートンの法則って、ニュートンのクリスチャンだったけど、ニュートンの万有引力の法則というのは法則なんですよ。進化論ってただの論に過ぎないわけよ。よろしいです？で、人のゲノムとかこうやってね、全部研究してきて、これ、知性を持った存在じゃなければ、絶対にこれはデザインできないって、これ不可能って。じゃあ誰がデザインしたのかってことでしょ？まあ、神ですよ。面白いことにもう一つ言いましょうか、進化論に関してね。 進化論はなんか思いっきりアメーバとかいろんな、もうなんていうのか、雷が落ちていろんなことがあって、偶然に偶然で、で、どんどんどんどんその、なんていうのかな、その時期って増え、最初2万年ぐらいとか、今50何億年になるわけでしょ？生物がここに出来上がるまでさ、この、その、で、炭素で測るとか言ってるけども、あれもなんかいちいちそのなんか測る、測りの、なんか、その、が、一回一回変わってったりするんですよ、機械もね。で、何が言いたいかっていうと、もし、いいんですけどもね、かなり大雑把に言ってるけど、何が言いたいか。もし進化論だったらあなた偶然できたんですよ。でしょ？偶然だったら目的なんかないのよ。偶然なんだもん。これは、ロジカルでしょ？言ってることが私は言ってることロジカルだよね。論理的だよね。進化論であなたが猿から進化して、なんかいろんな、まあ、メーバーからこうね、細胞がここに分裂して複雑になってって、できて、偶然できたんだったら偶然なんだからあなたは目的なんかいらないんだよ。偶然に来てんだからあなたは。はっきりしてくれ。すごいね、ちょっと怖いね。はっきりしてくれって今日、日曜日せっかく教会行ったのに、はっきりしてくれとか言われたとか言って。でも本当にそう、よく考えて、よくよく考えたらそうでしょ？でももし神があなたを創造したんだったら目的を持って創造したんです、創造したんですよ。目的を持ってるんですよ、神は。人生に。で、あなたの人生っていうのは小市民的な人生でしょ？私もやったことあるけど。ね、私もちょっと今でも油断するとやろうとするけど、自己実現ってやつね。自分の、だから自分の生きる目的が自己実現だから、自分の欲求とか、自分がこれがいいっていう価値観に従って、自分はこうなりたいとかいうのを、で、それを追っかけるわけでしょ？それが人生の目的だみたいになるわけじゃない。でしょ？でも、それはこの50年間ぐらいの間に許されたことでしょ？江戸時代に生まれてごらんなさいよ。あんた自己実現って百姓に生まれて百姓だよ。自己実現って、だから百姓の中でおそらく、例えば、水路をね、作ったり、なんかこんな、なんていうの、こういう水車みたいのを開発したり、そういう自己実現はできるかもしれないね。農業に関する。多くの人はそれさえできないよ。考え事業も。ね、それもお侍さんがやったりするから。農夫に生まれたら農夫だもん。自己実現のできないもん、今まで。そうじゃないですか？侍に生まれたら侍でしょ？なりたくなくても、なんか向いてなくても侍じゃん。かわいそうだよね、侍に向いてない家に、のに侍に生まれちゃったら。ね？よく鎌倉時代のなんか、なんだっけ、鎌倉時代のなんていうのあれ、法律。諸法度？ちゃう？武家諸法度でいいの？鎌倉時代。日本史詳しい人いる？今日左さんいないからダメだね。え？五千枚式目が、ありがとうございます。で、それによるとですね、例えば武家の家に生まれて、ね、男の子が侍に向いてなかったら、女の子が棟梁になるって書いてあるよ。だから、鎌倉時代すごいよね。なぎなたってあるじゃない。だから、女性が、家長だったわけよ。とにかく、性格が強くて、もう、切られても切り返すみたいな感じの、そういう人が、棟梁になったわけよね。すごい法律だね。だから、侍に生まれても向いてない人はいるわけなのよ。自己実現の話してんだけど、人生っていうのは自己実現みたいなぐらいのね、話で私たちはその自分の目的を持っていけるんだみたいになってるわけなんですよ。でも、トラバイユとかできたり、デューダできたり、ね、転職できたりするのはこの50年間ぐらいの話よ。それまでの時代に生まれてごらんなさいよ。もう大変だよ。もうずーっと百姓だよ、百姓だったら。ずーっと侍と侍でしょ？商家に生まれたらずーっと商家じゃない。そうでしょ？傘職人だってみんな傘職人だよ、ずーっと。自己実現ができないんだよ。私たちの人生の目的は何かってことでしょ？よくよく考えてみると、この50年間ぐらいの話だからね。トラバイとか、自己実現っていう、そういう言葉がクローズアップされてるのは。で、その前にずーっと人間はいるわけなんですけれども、人生の目的の話をしてるんですよ。もし進化論だったら、猿からあなたが、私猿からできたと思ってないわけ。全然思ってないわけ。もし猿からできたんだったら、あなたは目的はないの。偶然なんだからさ。でも私、神からもし神が人間を作ったとなれば、神は目的を持って作ってるんですよ。神は計画を持ってるって言ってるわけ。あなたに。 これ希望、聖書は何か言ってるかというと、希望があってそこには、将来があって平安があるって言ってるんですよ。この三つが特徴です。神が与える計画の。平安ある？でもいつもさ、なんか自分なりのその自己実現やろうと思ってアクセクしてて、なんか深いところで心は安らいでないっていう、そういう計画かもしれないね。なんか希望に燃えてるみたいなんじゃないかもしれないね。自分よりももっとできる人も出てくるしさ。で、自分よりももっと成功してる見てると尺に触るしさ。平安なんかなかったりするもんね。でも神が与えるのはもっと希望があるわけなんですよ。人と比較してどうのこうのじゃないんですよ。神は計画を持ってあなたを作ったって言ってるんですよ。神を和解しようって言ってるんですよ。話がいきなり点と点の結びつき方がちょっと乱暴だったかもしれないけれど。神は今日和解しようって言ってるんですよ。まだ説明がありますから。その今、このちょっと乱暴なね、点と点の結び方をもうちょっと乱暴じゃないようにするためのもうちょっと点は加えますけれども。21節を言います。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。だからイエス・キリストは全く罪を知らなかったのにもかかわらず、十字架の上でついて、私とあなたの代わりに怒られるべきところ、責められるべきところ。だって不完全でしょ、私たち。悪い言葉とか言ったり、昆虫症とか思ったりするでしょ。で、それを全部追ってくださったんですよ。一生分です。過去、現在、未来、すべてです。あなたの過去の分も、現在の分で、そういうね、悪いこと言っちゃったり、やっちゃったり、そういう思い、動機、そのすべて、未来の分も、全部、一括して十字架で追ったんですよ。それは私たちがこの方にあって、イエス・キリストにあって、神の正しさとなるためだと。私正しくないんですよ。あなたは正しくないですよ。信じた後も。でも神がその正しさを着せてくださるんですよ。イエス・キリストという正しさを私とあなたに着せてくださるんですよ。キリストを通して私とあなたを見るようになるんですよ。信じた人は。キリストを信じたということは、神がキリストをあなたが信じたのであれば、キリストという方を通してあなたを見るようになるので、あたかもあなたには全く罪がないように見てくださるんですよ。新しいキャンバスが与えられるんですよ。人生やり直せって。よくヤクザの方でイエス・キリストを信じて牧師になったりしてる人とかいるじゃない。人生はやり直せるとかいう本書いてるじゃない。ね、極端だけど、でも私ヤクザとは違うと。ね。で、あともう一方では、その、なんていうのかな、今度は、昔ものすごい成功したとかいうね、逆に、官庁で成功したとか、民間で成功したとか、そういう人がやったけど虚しかったけど、イエス・キリストのところに来ましたとか、どっちかね、ちょっと極端な、事例二つあるわけよね。で、一般ピーポーの私みたいな、こっちにも属さない、こっちにも属さないみたいな、中途半端野郎のこの私。でも、よろしいですか？そこまで極端じゃなかったとしてもよ。どちらにしても、神は私のすべての罪を許してくださるんですよ。何が言いたいかというと、どっちにしても何にしても、この、こっちの極端な方、中途半端な方でもう何でもいいんだけど、でも、この私の罪を許されるわけですよ。深いところで休めるんですよ。もう罪は負わなくていい。もう許されるという。こんな私でも許されるという。許されるっていうのは深いところで休めるわけなんですよ。私もあなたも休めるんですよ。深いところで。昨日もここでコンサートがあって、その場でも申し上げたんですけれども、そのアメリカでノーベル賞を取った学者がいて、心理学者がいて、で、その人が研究したね、結果によると、その神経症とかね、後天的な神経症ね、後天的な精神病、の 90%、95% 以上だったかなが、その在籍犯から来るという研究発表があります。そう、頭おかしくなって、ノイローゼになって、いろんなことやって、攻めから来るという。で、どっかでその攻めを自分で解消することができないところから来るんだと。それは、そうだろうなとか思ったりしますよ。どっかで自分がおかしくなるっていうのは、攻め、在籍犯、罪悪感、咎めから来ると。それを自分で消化できないがゆえに、自分が少しおかしくなると。 自分の両親に偽ったことをやると必ずしっぺ返しが返ってくるっていうのもこの研究発表あります。必ずしっぺ返し返ってくる。でもしその人胃腸が強くて肝臓も強くて押し切れる人っているじゃない。なんかどっかで自分の両親は強い人っているじゃない。要するになんかもうね、私の知り合いにもいるんですけれどね、言っちゃうと母なんだけどね、彼女関西人なんですよ。ね。私の母は関西人なの。じゃあ信号なんてないの。これ右と左で見てね、赤信号でもね、車来ないやんかって。渡ろかっていう。でも関東人が見ると、この人渡っちゃうのってこのおばあさんみたいな。なんか両親が痛むなみたいな。で、それにつられて渡るとなんか両親が痛むみたいな。わかりますかね、言ってることね。両親強いって言われたらジャンルもあるんですよ。自分が両親が痛む痛まないっていうジャンルもそれぞれ人によって違うんです。よろしいですかね。で、いろいろ、両親もね、もう全然他人が結婚したわけだから、うちの父親はどっちかというと、もう全然渡らないですよ。名古屋出身だから。ね、うちの母親、姫路出身。ね。だからもう全然渡らないわけ。もうだから、あと、政党のね、うちのおじいさんは自民党で、うちの父親は社会党とか、なんかいろんなもう、いろんなその社会背景とか人生体験によって全然違うわけね。で、そういうので、そういうの影響を受けながら、あと好きな先生とか好きな友達とか好きな上司とか好きな同僚とか、いろんな人の価値観で影響を受けながら、オーダーメイドで自分の価値観とか価値基準というか出来上がっていって、それに対して自分の両親が反応し始めるわけでしょ。で、それで、なんかそれに偽ったことをすると、しっぺ返しが来たりするわけなんですよ。ね、今、強い良心と、聖書に面白いんですよ。強い良心と弱い良心って書いてあるんですよ。で、それだけじゃなくて、邪悪な良心と正しい良心っていうのも書いてあるんですよ。良心が邪悪？面白いね。面白いですよ、聖書っていうのは。どういう意味かというと、自分勝手な善悪の基準に反応してるから、ただうちの母親は両親痛まないわけよ。赤信号で横断歩道を渡っても。全然へっちゃらないもん。反省の色ないから。お母さん危ないからやめてよって言っても、反省の色ないよ。報道パターン変わんない。みんなここで聞いてる。何かなあんたの母親、お母さんダメねみたいな思ってる人もいるわけですよ、ここで。なぜかというと、その自分の価値基準が違うから。うちの母親のと。ね？で、みんな違うんですよ。実は。で、それに自分の両親が反応していることに対して、神は邪悪だねって言ってるんですよ。でもイエス・キリストを知って、イエス・キリストが、その、神が正しい基準を知ってるので、キリストを信じた途端に神の基準が入り始めるわけですよ、自分の中に。で、それに対して反応し始めると、自分の両親が、それを正しい両親と聖書を呼んでるんですよ。面白いね。心理学、私ちょっとかじったことあるんだけど、大学時代2年間心理学だったから最初。変えちゃったんだけど。あの科目をね。でもその時にこんなこと教えてくれなかったね。その後もなんかちょっと、カウンセリングかじって、なんか初級コース、中級コース、上級コース、訓練コースっていうのちょっとやったことあるんだけど、そこでも教えてくれなかったね、こういうのはね。面白いね。何が言いたいか。許される話なんですよ。許される話ね。何がどうあっても、いろんなところで自分が責められるわけなんですけれども、それを全部引っ提げてっていうか、全部まとめてというか、もっとあなたが気がつかなくて自分を責めている領域も含めて、すべてイエス・キリストは十字架で追ったんですよ。このイエス・キリストを信じるときに深い奥底に、あなたの心の奥底に深い深いところに平安が、与えられるんですよ。もう責めなくていいのかっていう。すべてまとめて許されたのかという。で、私はそれを味わってるんですよ。ずるいじゃないか！じゃあ信じればいいじゃないか。なんであんただけ選ばれて、じゃあ信じればいいじゃないかっていう。で、深いところに私安らぎがあるわけなんですよ。この世が与える安らぎと違うってキリストは言われたんですけど、まさにその通りです。平安があるんですよ、私の内側には。神は和解しようっていうふうに私を通して今あなたにお願いしているわけなんです。その深い平安はあなたに与えるからって。 で、もちろん私、クリスチャンになった後も失敗はしてるし、罪も犯すわけですよ。無理にというよりも、わざとじゃなくて。でも、その時にもう一度また言ったと自分の罪を言い表すならば、神の善悪の基準に照らし合わせて言い表すならば、その罪を許すだけじゃなくて、その、そういう反応とか行動パターンみたいのを癒すって、清めるっていうふうに書いてあるんですよ。でそれの、連続でクリスチャンっていうのは成長していくわけなんですよね。で、あなたの深いところにあるものに深い安らぎを与えるんですよ。で、喜びも与えるんですよ。いつも喜んでなさいって書いてあるんですよね。よくね、なんていうのかな、クリスチャンが、星野富弘とか知らない？口で絵を描く、体操の、長野県かなんか体操の先生やってて、体操をやってた時に首から落っこちゃって、釣り輪かなんかやってたのかな、演技を。で、その時に落っこちゃって、首、血液がなんか、もう損傷して、下半身が麻痺になっちゃって、じゃあどうしようかって時に、口で絵を描いてね、星野富弘美術館ってありますよね。群馬だっけ？ねえ。で、あの人とかのカレンダーなんかによく、いつも喜んでいなさい。ね。すべてのことについて感謝しなさい。そして、絶えず祈りなさいとか書いてあって、これいい言葉だなーとかいうふうに言う人がいるわけですよ。でもクリスチャンじゃなかったりするわけね。で、意味が分かってないわけよ。で、なんで喜ぶかっていうと、環境で喜ぶんじゃないんですよ。関係で喜ぶわけ。で、職場で行ったらめんどくさい人たくさんいるじゃない？あ、ごめんね、こんな本当のこと言っちゃって。で、職場でめんどくさくない人、めんどくさくない人に会ったことがない人！え、ないの？めんどくさくない人に、めんどくさい人にか。ごめんなさい。めんどくさい人に会ったことがない人、手挙げてって、誰もいないということは、みんなめんどくさい人に会ったことがあるし、もしかしたら何でもめんどくさい人なのかもしれないし。で、でも私たちめんどくさいね、職場でも。いや、なんか平安がない、平安を失うっていうか、ああって、この人を前にするとしんどいっていうか、ああ、めんどくさいっていう。でしょ？私も7年勤めてたから、職場で。めんどくさいのありますよね。胃が痛くなっちゃり。なんか、ああ、いや、めんどくさいっていう。で、深いところで休む話で、そこでも喜べるっていうのはどういうことかってことでしょ？だってそんなの喜べないじゃん。そんなの喜ぶのか、なんか、原因を見つけることできないもん、そこで。いつも喜んでなさい。何を言ってるか、環境で喜ぶんではなくって、関係で喜びなさいって。もし本当にあなたが和解を受けられたのであれば、神はあなたに喜びを与えるわけですよ。大きな愛であなたを愛したわけだから、それがもし信じるならば、聖霊という方によってリアリティを与えるんですよ。リアリティを。あなたを愛してるって神が。一人子を犠牲にするほどに神があなたを愛してるって。これ真剣に愛したっていう。ものすごい懐を痛めるぐらいに愛したと。あなたの代わりにイエス・キリストが生贄になったというか、なだめの供え物になったという。ここに愛があるって書いてあるんですよ。ちょっと開けましょう、それを。それを説明しましょう、それで。第一ヨハネってちょっとわからないかもしれないけど、後ろの方なんです。一番後ろは目視録なんですよ。一番後ろ開けてください、聖書の。一番後ろ開けた？私の言う通りにすると、だんだん覚えてくるよ。それでもね、言うとりしない人いるからね、中にはね。黙示録って一番後ろ開けてください、後ろ。開けた？じゃあ、その前が、黙示録の前ユダ。その前がヨハネの手紙って書いてあるじゃないですか。で、3、2、第3、第2、第1です。簡単に開けられたでしょ？たまには人の言うことも聞いてみてください。第1ヨハネの手紙、ヨハネの手紙第1の、第一じゃない。第四だ。ごめん。第四章。大きい数字が章で、ちっちゃい数字が節っていうんですね、これね。で、四章の九節から十一節をお読みします。God bless you. くしゃみをしたら英語では God bless you って言うんですよ。日本では誰かがあなたの噂をしてるっていう。どうでもいいことですけど、開きましたでしょうか。4章の9節から11節。 神はその一人子を世に使わし、イエス・キリストね、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、さっき言った神のね、基準が、絶対なる基準があって、ここから外れてたらあなたは外れなんだよ、と。で、それに外れたこの基準に応じてあなたは発言し、行動するから、本当にあなたの発言も行動も外れてるって。それは罪と呼んでるんですよ。なだめの供え物として、その罪に対して神怒ってるから、その怒りをなだめるために、供え物として、瞳悟空として、巫女イエス・キリストを使わせたんですよ。ここに愛があると。昨日ここで言ったんですけれども、ね、コンサートがあったんですけど、ここでね。で、その時に言ったのが、のび太の話、ドラえもん。ある時に子供たち小さい時に映画館に行って見たんですけど、なんか火山が爆発してて、ボーとか言って。で、島の原住民が、これは島の神が怒っておられるとか言って。で、この怒りをなだめるために、瞳悟空が必要だとか言ってるんですよ。で、誰かいないかって、悪い子はいないかって、いたって、のび太がいたってなったんですよ。で、のび太ぐるぐる巻きにされて、その溶岩の中に投げ込まれる、みたいな。神の怒りをなだめるために、みたいな。イエス・キリストは十字架について神の怒りをなだめたんですよ。ご自分の持ち出しですよ。懐を痛めたのは神です。人間じゃないです。瞳悟空じゃない、神悟空です。それが十字架ですよ、皆さん。ザ・十字架ってそれです。十字架ってちょっとぐらいは習うよね、世界史で。なんかエルサレムの方で死んだ、みたいな。キリストが、みたいな。で、なんかしなきゃみんな十字架のネックレスかけてる、みたいな。でしょ？十字架のネックレスをかけてるんでしょ？よくかけてるじゃない？で、T シャツとかにも十字架が入ってたり、するじゃない？結構十字架流行ってるよね。めちゃくちゃ十字架って痛いんですよ。あの、人間が考え出した死刑の中で最も残酷なんですよ。実は。私、ギロチン、十字架、どっち取るかってギロチンですよ。すぐギロチンお願いしますっていう。ギロチン、瞬間、ポーンって、よかったみたいな。ギロチンでよかったみたいな。十字架は何十時間かけて死んでいくと思ってんの？ここに打つんですよ。枕木に打つような釘を。こことここに。足と。で、足の筋肉とか、腱とか、筋とか、アキレス腱とか、そういうのが裂けてきて、もうギャーっていう時にこっち側に力が入って、そうするとここがまたグググググーとか言って、この肉が削れてって、で血がドボドボ流れて、で、そういう中で死んでいくんですよ。ものすごい極度の激痛の中で死ぬんですよ。よろしいですか？イエス・キリストそれを耐えたんですよ。下級市民だったからね。で、パウロって人はこれを書いてるね、手紙、さっき開けた第二コリントって、あれ、パウロって上級市民だったんで、彼は打ち首だったんですよ。打ち首。イエス・キリストは十字架刑ですよ。下級市民だから。で、旧約聖書には必ず十字架につくってことが何度も予告されてるんですよ。ものすごい細かい描写があるんですよ。十字架についての。の何百年、何千年、千年ぐらい前に、何百年前に書いてあるんですよ、それが。予告されてるんです。そしてキリストはその予告通りに死んだんですよ。で、それはあなたと私の怒りをなだめるためだったんですよ。瞳悟空じゃなくて神悟空だったんですよ。それが十字架なんですよ、皆さん。で、もしそれを信じるんだったらば、神がものすごい持ち出した、懐を痛めて持ち出しがものすごい持ち出しだったんだから、それを信じるんだったら無駄にせずに、和解するって言ってるんですよ。で、神の和解を受け入れてほしいって言うんですよ。で、私を通して今お願いしてるわけですよ、皆さんに。まだ信じてない方がいらっしゃるんだったら。神がそうして和解したら、新しい人生を与えるって言うんですよ。古いものは過ぎ去った。すべて新しくなったんでしょ？で、神に今度従い始めると、神が力を与えて、神はあなたに新しい人生を与えるんですよ。それは深いところで平安があるんですよ。たとえ職場にややこしい人がいて、ある時には休めないかもしれないけれども、神を喜ぶわけよ。私のマイブームはね、神から愛されてることを意識して、どこにいても、人混みの中でバーンとかぶつけられても、どこにいても、ね、どこでもめんどくさい時あるから、 教会でも相性が合わない人もいるから。ぶっちゃけ言うけど。どんな時でも、私は神から愛されていることを喜ぶことに決めてるわけなんですよ。いつも喜んでるんですよ。そういうことでしょ？何を喜ぶって神から愛されていることを喜ぶんですよ。他に喜びはないもん。これほどまでに犠牲を払ってくださって、私のことを愛してくださったんだって、その愛を喜ぶわけなんですよ。で、これで安心するのはよかったって、そうだったって、何がどうだったの、このめんどくさいがいいとか、このことがあろうか、どう、でも神が私を愛してくださってんだって、ああ、喜ぼう。安心しようってな。家庭だろうがどこだろうが。それが私のマイブームなんですよ。それで喜ぶことにしてるんですよ。よろしいでしょうか。で、それはクリスチャンであれば与えられるんですよ。時々ファーって持ってかれるけど違う方向にでもまた戻ってくることができるんですよ、そこに。神は和解しようって言ったんですよ、あなたと。これ実際に2000年前にイエス・キリストがおられたことは事実なんだって言ってるんですよ。これ作り話じゃないんだと。で、それは、本当かどうかっていうのは、あなたが求めるときに深いところで、あなたの心に精霊が触れるときに、あ、これは本当だってわかるんですよ。この十字架とか復活の話を聞き続けてるときに、YouTube でもいくらでも聞けますから、皆さん。変態こりなの聞いちゃダメよ。あ、じゃ、私教えてあげるから、これを聞いて、これが聞いてっていう。この人のいいなっていうのあるから、いくらでも。で、その聞いてるときに、その福音って言うんですけど、ゴスペルって言うんですけど、グッドニュースって言うんですけど、いい知らせって言うんですけど、これを聞き続けてるときに、なんかリアリティが与えるんですよ。で、これ本当だわって、作り話じゃないわってわかるんですよ。本当にそうなんですよ。この十字架と復活について聞いてるときに、神はめっちゃあなたの近いところにいて、あなたがそれ、なんかこれは、これ作り話じゃない。やっぱ死にようかなと、信じようかと、信じなさいって言って、こういうふうに、ね、あの神が本当になんか応援してるんだけど、で、その時、信じようとか言ったら、深いところで、わーって休みが来るわけなんですよ。この愛も、あなたのものにとってリアリティを持つものになるんですよ。十節を読みます。私たちが神を愛したんではなく、神が私たちを愛し、あなたが愛する前に神が愛したんですよ。私たち違うでしょ？相手が良くしたら、じゃあそれだったら良くしようかな、みたいな。相手が良くしないんだったら、じゃあ俺も絶対良くしない、私も良くしないわよっていうか。でも神はあなたが全然良くしなくて、全然神に対してふてぶてしい態度を取っている時でも、神は愛しているわけなんですよ。私たち罪がある時から神は愛したって書いてあるから。なんかこっちの態度が変わった、体裁が整ったから愛したんじゃないんですよ。日曜学校って子供たちを教えるところでね、はい、神はいつあなたを愛したと思いますか？はい、はい、はい、はい、先生。先生って言わないけど、うち先生って500円パッキンなんで、先生じゃなくて、千代さんとか言って、はい、ピッ信じた時だと思います！ブブー。信じる前に、あなたのことを愛してるんですよ。罪がある時に。もう神なんか無視して思いっきり立ち回ってる時に、神はあなたを愛してるんですよ。それを信じたんですよ。神が先に愛したんですよ、あなたを。それを信じたんですよ、私たちは。で、今日新しくまだ信じてない方がいらしたら、それを信じることを神はお願いしてるんですよ。あたかもこの私を通して神があなたにお願いしてるようだと書いてあったんですよ、さっき。クリスチャンだったらみんなその任務を私たちは任されてるんです。あなた、もしクリスチャンだったらそれは任されてます、あなたに。和解しようよっていう。神と和解しなさいよっていう。もう一度言います、十節。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わせたんですよ。よろしいですか。なだめの供え物って、神の怒りを、あなたと私に対する神の怒りをなだめるために、全員怒ってるんですよ、神は。だって、また外れてるから、私たちは。例えばね、こういうことですよ。イエス・キリストこう言われたんですよ。人を殺してはならないというあなた方は聞いてるねって。そうでしょ？日本だって人を殺したら捕まるでしょ？でも私は言いますって、腹を立てるなら裁かれるって言ったんですよ。わお。なの。人を殺したら捕まる、お縄になるよね、それはね。手錠か。でも、腹を立てたら裁かれるって。はい。じゃあ、みんなに聞いてみよう。腹を立てたことがない人、目をつぶったままでいいから手を挙げ。 私もちょっとだけ、私だけ目開けてるからみたいな。いないんだ。やっぱみんな腹立てるんだ。裁かれた、あなたは。アウトだ。残念賞。どうする？キリストの基準って高いんですよ。不倫を犯したらね、石打ちの刑で死ぬんですよ。この旧約聖書だとね。じゃあ不倫を犯したことないかもしれない。でもキリスト、でも私はこう言いますって言ったんですよ。情欲を持って異性を見る者は、もう不倫を犯したと同じだって。だからポルノ見たらもうあなた不倫を犯してるの。思いっきり。わかる？もう、そういう画像を見ただけで不倫を犯したんですよ。あなたは。アウト。残念。もう永遠にバイバイ。救われないね。アウト。だから基準高くない？なんか誰が、みんなだって情欲を持って異性を見るって、その、一回でまたアウトだもん。めっちゃ高いわけ、基準が。外れてるって、こっから外れてる話してるんでしょ？で、偽証を立てるのは悪いよねって、ね、もうなんか国会とか見てると何が何だかわけわかんないもんね。偽証をするのって悪いって。記憶にないんだから記憶にないんだよとか言って、この開き直り。偽証じゃない、記憶にないんだからっていう。おお、そうなんだっていう。これアメリカだったらそんなまかり通らないよね。この記憶にないとかいうのやめた方がいいよね、これね。記憶にないっていうのを、これちょっと記憶にないって言ったらもうアウトにすればいいよね。まあいいや、どうでもそんなこと。でも、偽証じゃなくても、はいははい、家は家とだけ言いなさい。それ以上枠から来るんですって。だから、ジャイアンが来て、のび太に、おい俺の歌うまいだろとか言う。はいとか言って、偽証だよ、それは。わかるよね。はいははい、家は家とだけ言わなきゃいけないわけだから。私たちそんなこといくらでもやってるじゃない、職場でもどこでも。やってね。上司が俺が黒だって言ったら、白でも黒だみたいな。ね、俺が白って言ったら黒でも白なんだよっていう。そこまではっきり言わなくても、そういうオーラを出してきたり、電波飛ばす人いるじゃん。いるよね。みんなうんうんって言ってるからいるんだ。で、その時に、はいとか言ったらさ、おい、のび太、俺歌うまいよな。はい。アウトだよ、アウト。どうする？基準高いね。神の基準っていうのは。その罪を全部許すわけなんですよ。表だった罪も、隠れてる罪も、全部許すんですよ。キリストは。その深いところから根こそぎ許すために十字架についたんですよ。その神怒ってるわけ、そういうことによって、そういう嘘とか、そういうなんか偽善とか、そういう、なんていうか、そういう、なんか本当に自分の弱さによって、はいもはいも家も言わなくて、そういうのも全部汚いのも私たち人間そうなんだけどみんな。全部根こそぎ許すんですよ。許すっていうことは休んでよろしいってことです。休め！よく小学校でやらなかった。気をつけ！前になれ！休め！気をつけ！気をつけか。前になれ！やったよね。やってないの？私の子供の頃やったけど、みんなやってないの？やってない人はやるんだ。知らないか？休めっていうの。で、休んでいいわけ。なんかこれ全然休んでないんだけどね。休んでいいんですよ。深いところでも責めないでいいわけ。あなたは。だってキリスト全部負ったから。深いところで、じゃあ、多く許されたものが多く愛してるんだって言ってるんですよ。ある時に罪深い女性が来たんです。キリストのところに。罪深い。売春婦ですね。で、宗教家の家に入ってきたわけよ。で、彼女はキリストの噂を聞いたわけ。キリストについての情報を。キリスト許すって。罪を。で、こんな私の汚いよ。毎日客を取ってって、で、肉体関係を持ってたわけでしょ。で、その人が汚い、自分も汚いし、町の人たちはお前なんか汚いって言ってて、もうどうしようもなくて、でも在籍感がもうボルテージが上がっちゃって、そうじゃない売春婦の人もいたかもしれないけど、売春婦は他にもいたから。でも彼女の場合はそれに耐えきれなくて、どうしたらいいんだ、なったんですよ。で、イエス・キリストの噂を聞いて、イエス・キリストの話を聞いたら、罪を許すって話を聞いたわけ。しかもその力を持ってるんだって。わお！ この方のところに行ってみたいと。聞けば聞くほどこれは自分の罪許されるっていう情報がどんどん入ってくるわけなんですよ。そうかって。この方は私許すんだっていうふうに信じちゃったんですよ、会う前に。ありがたいって言って、こうもうこの人を愛したいになっちゃったわけよ。愛したいっていうのは男女関係じゃないよ。そういう愛じゃないよ。良くしたいって。それでキリストのところに会いに行ってキリストに良くしたわけなんですよ。したらそれを宗教家が咎めたわけよ。この女がこんなバイタみたいな、こんな汚い女が誰だかってわか、あんたが本当にその預言者だったらわかるだろうっていう感じで心の中で密かに思ったらそれ見透かされちゃって、質問があるんだけどってキリストに言われたんですよ。何ですかって言ったら、ここにね、500万円借金してる人と50万円借金してる人がいたんだけど、そのお金を貸した人は両方とも許してあげたんだって。どっちが余計にそのね、お金を貸してあげた人を愛すでしょうか。だからその宗教家が、多く許された方だと、ね、借金棒引きにしてもらった方だと思いますって。そりゃそうだよね。500万返すのと50万返すのって違わない？だって年収500万もないもんね。例えばね、私はなんか、そう、500万何年かかって返すんだってなるじゃん。でも50万だったらよ、月3万ぐらい返せるの？あ、3万か4万ぐらいか。月4万返せばどうにか返せるじゃん。500万大変だよ。40万返さなくちゃいけないんだよ、月に。無理やん。何年かかるわけよ。それはもう、500万をね、棒引きにしてもらった人の方が嬉しいわ。嬉しいからその嬉しさを相手にぶつけるというか、ありがとうってなるでしょ？で、その通りだ、その判断当たってるよって言ったんですよ。この女性見たかって。この女性を多く許されたから多く愛したんだって言われたんですよ。そういう仕組みになってるんですよ。イエス・キリストというのは。神は。あなたが本当に多く許されたのであれば多く愛する人になるんですよ。で、ここからがエネルギーが愛するというエネルギーで償うとか在籍感で動くというエネルギーじゃなくって多く許されたんだから、多く愛するってエネルギーでクリスチャンを生きるようになるわけなんですよ。いいね。こっちの方が完全に健全だね。だから在籍感に責められるのが嫌だから恐れて、それを恐れて動くって、それがエネルギーで人生を生きるのか、あなたが。それとも多く許されて、このキリストを愛したいっていうエネルギーで生きるのか。もう全然違うよね、生き方が。私はだから、そのクリスチャンとなって本当に良かったと思ってるんですよ。罪責感とか罪悪感とか人に責められてとか、こうしたらなんかちょっとでもここから出たらもうダメだから危ないとか言いながら生きるのか、そうじゃなくて許されたからもう全部、わあこの方愛したいっていうので、その愛するエネルギーで生きるのか。その担保というのは十字架なんですよ。これ以上の担保っていうのはないんですよ、保証は。この証明は神が許したという。キリストだけですよ。自分は神だって言ったのは。お釈迦さんは言ってないよ。悟りを開いたって言ったんだから、人間だけど。モハメドも自分は預言者だって言ってるわけですよ。キリストそうじゃないよ。自分は神だって言ってるんですよ。しかもその神であるイエス・キリストがあなたと私の罪のために死なれたんですよ。苦しんで。で、あなたの上に来るこの怒りを全部眺めたんですよ。永遠分。で、和解しようじゃないかって言ってるんですよ。お願いだから和解してくれって。永遠にあなたを愛する関係の中に引き入れると。この地上にいる時から。戻ってきてほしいって。で、最後に放蕩息子の話をして終わりますけれども。放蕩息子って言っていたんですよ。二人兄弟。で、お兄ちゃんは、結構いろんなことできて、お父ちゃんに従ってるんだけど、下の、ね、次男坊はもう、金くれって、父ちゃん死んでないけど、俺にもう財産の分け目先に死ぬ前に分けといてくれと。失礼なやつなんですよ。で、金をもらいました。じゃあ、アメリカでも行ってこうか、とか言って、人肌上げに遠い国に行ったんですよ。じゃあ、そこでね、自分でね、苦労して身につけた、手に入ってきたお金じゃないから、もう、湯水のようにそのお金使っちゃった。遊女と一緒に、キャバクラ嬢と一緒に使っちゃった。そんな感じ。で、金が全部なくなっちゃった時に、そこに基金がやってきたんですよ。もう、作物が取れなくなっちゃった。そしたら、その金の切れ目が縁の切れ目で友達も作れないような、そんな才覚もないダサい男なんですよ、この男は。しかもボンボンでしょ？金もらって、 アメリカ行ったわけじゃないけども、その、どっか国に行って、その一旗あげようと思ったんだけど、できなかったわけ、それが。で、金の切れ目が縁の切れ目で、ダッサいやつなんですよ。で、聖書面白いことに、キリストはそのダッサいやつを主人公に据えたんですよ。ね、A ちゃんみたいに成り上がりじゃないわけよ。俺、まあいいや、どうでもいいや、その、かっこいい A ちゃんみたいなんじゃないんだよ。ね、そうじゃなくて、このダッサいやつを、実は主人公に据えたんですよ、キリストは。で、金の切れ目が縁の切れ目で、もう本当に人間関係も作れずに、で、そうしたら、こう、なんか知り合いを頼ったら豚の世話をさせられた。ユダヤ人って豚が大嫌い、汚れてるわけ。で、それを餌をあげてんだけど、餌は人間の胃腸では消化できないような餌だから、で食べたいなと思ってるのが豚は肥えていくんだけど、自分は痩せ細っていくんですよ。すごい対比だよね。このグラフィックっていうか、この視覚教材って。自分はこう、ね、餌はみんな ふさくっていうか何も取れないところで、自分はもう何にも口に入らないようなところで、その、豚に餌をやって、豚が肥えてって自分は痩せ細っていくんですよ。で、そこで気がついたわけよ。初めて、我に帰ったって書いたんですよ。そこまで惨めなところに追い詰められて初めて我に帰ったんですよ。俺ってここ何してんだろうって、俺ここで死にそうだって。豚は太ってって、俺はもう骨皮筋えもんで死んでいきそうだ、みたいな。で、初めて我に帰ったんですよ。俺かだな、愚かだってことに。自分が間違ってたわって。じゃあそうだ。お父ちゃんのところに帰ろうって、お父ちゃんのところはもうね、みんな使用人もご飯いっぱい食べてるし、本当に秩序があって、本当に賢くて、なんか、お父ちゃんのところに帰ろうって。でももう息子と呼ばれる資格もないから、来いよって帰って。ね、私は天に対しても罪を犯し、お父さんあなたに対しても罪を犯しました。どうか、もう息子と呼ばれる資格はないけれど、使用人の一人として働かせてくださいと。で、そう、で、リハーサルして、で、帰ってったわけですよ。お父ちゃんずーっと見てた。帰ってきたーって、地平線のところで、お父ちゃん地平線まで駆けてって。で、ハグして、よく帰ってきたなーって言った。したら、お父ちゃん、僕は天に対してもね、お父ちゃんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありませんって言ったんですよ。もう息子と呼ばれる資格はないって。もう使用人のって言おうと思って、使用人のってしーって言ったら、もうハグされて、もうこの、こいつに指輪ね、息子だって指輪をはめられて、そして義の衣っていうかね、一番上等な服を着されてもらって、で、王子様が履くような靴、イエスキリストですね、その話をしてる時にはサンダルだから。靴を履かしてもらって。でも、接吻してもらって、ブンブンブンブン、ブチブチブチブチブチって。で、今度バーベキューパーティーを、子牛を殺して、もう一週間ぐらいパーティーして、で、音楽隊まで来て。で、この、したら、お兄ちゃんが怒った。俺はもう本当にいい子でやってきたのによ、って。なんでこんな、ね、遊女と一緒に金をね、死んで食い潰したようなやつに、こんな子牛をね、まで殺してパーティーやっていけるんですかって。私なんか友達と遊ぶためにヤギさえね、ほふって殺したことないのにって。したら何言ってんだ あなたの、私のもの全部お前のものだったのにって。これユダヤ人の話をしてて、その時にユダヤ人がイエス・キリストを殺したって話ね。その当時の指導者が。で、宗教家に対して話をしてるんだけども、この弟の方は罪人で、もう本当になんかもう、しょうがない人たちのと一緒にご飯食べてる時に、宗教家が文句言ったわけ。キリストはこういうね、悪い人たちと一緒にご飯食べるって。その時に話した話なんですよ。したらお兄ちゃんが、なんでこんな奴にっていうふうに文句言った時に、お父ちゃんなんて言ったかっていうと、この人はね、いなくなってんの、いたのが見つかり、死んでいたと思ったのが生き返ったんだから、喜んで祝うのは当然じゃないかって言ったんですよ。戻ってきなさいって言ってるんですよ。これが戻ってくる、悔い改めて戻っていくってことなんだけど、お父ちゃんを頼って、天のお父さんを頼って。戻ってきなさいって言ってるんですよ。そして私にこれから従えって。私が一番いいことを教えるからって。お父ちゃんの家に行ってまた金もらってまた高飛びしようってダメよ、それは。お父ちゃんのところに戻ってきたらお父ちゃんの家でお父ちゃんのことを一番聞くと今度魂に喜びが来るわけなんですよ。これからは言うこと聞きなさいよってことですよ。許すから。愛する関係の中であなたは聞きなさいって。東大元暮らしだったけれど。戻ってきなさいって。これを戻ってくるってことなんですよ。戻ってきたら今までの怒りっていうのは全部、キリストが追ってくださってあなたの上には怒りはないんですよ。そう書いてあります、聖書には。 ちょっと時間ないからそこ開けないけど。何が言いたいか戻ってきなさいって。で、私に従ってきなさいって。そうすれば魂に深いところに安らぎを得るんですよ。誰でも私のもとに疲れていた重荷を負ってるんだったら私のもとに来なさい。私があなたを休ませてあげよう。私は優しくてへりくだっているから、私の首引き、ね、首引きって、この二頭立てで馬が行ったりする首引きね。首引きを覆って私に、ね、ついてきなさいって。そうすれば魂に、私が学びなさいって。そうすれば魂の深いところに安らぎが来るって。そう言われたんですよ。戻ってこいって。和解しようじゃないかって言ってるんですよ。今日私を通してあなたにお願いしてるんですよ。もしまだ信じない方がいるんであれば、あなたにお願いしてるわけ。思いっきりあなたなわけ。でもしクリスチャンでもまたそこ全然違うところに行こうとする人がいたんだったらまた戻ってこいって言ってるんですよ。クリスチャンになった後もまたバーってなんか後ずさりしてどっか行っちゃう人がいるからね。クリスチャンになった。私もそれやったことあるんだけどごめんなさい。で、また戻ってきたわけですよ。戻ってきなさいって。そしてですか。私についてきなさいって、そして。祈ります。天の神なるお父さん、どうぞここにいらっしゃるお一人お一人を祝福してください。お願いいたします。どうぞ聖霊によって、ここにいらっしゃる一人一人に、ちょっと語りかけて、今話していることが、作り話とか、おとぎ話とか、絵に描いた餅とか、そんなんじゃないんだということ。これリアリティがあって、これ本当のことなんだということを、どうぞ教えてください。お願いいたします。主を歩んでください。今目をつぶったままで結構ですから、そうだ、神と和解しようという。キリストを信じて和解しようという思いが与えられた人は手を挙げてください。はい。はい。後ろの方も、前の方も、はい。下ろして結構です。一度挙げた方はもう結構です。私、しつこく言われて信じて、感謝している人なので、もう一度聞きます。今日この和解を受け入れなさいと。あたかも私を通して神が懇願していると、お願いしているんだと。もしここにちょっと祈ってみて、ちょっと考えてみて、思い巡らしてみて、それを心の中で。なんか、心になんか、訴えかけられるものがあったのであれば、その訴えかけられるその思いというかに素直になって、神のところに戻っていきたいと。はい。他にいらっしゃいませんか？新しい、全く新しいキャンバスが与えられて、これから、やっていきたいと。新しい人生を。希望と平安と将来が。神はあなたに対して目的を持って、計画を持っておられますから。一度開けた方はもう結構ですけど、まだ開けられてない方で、まだ信じてない方、そういう方いらっしゃいませんか？そうだって神と和解しようという方、いらしたら手を挙げてください。もう一度だけ聞きます。私3回聞かれた人だから。神と和解しよう。神が言われてるの。そうしますという方いらっしゃいますか？いたら手を挙げてください。はい。じゃあ今、手を挙げられた方々、ために祈ります。では神なるお父さんどうぞ、この和解の、この意思を、どうかあなたが祝福してください。お願いいたします。あなた見ておられましたから、ちっちゃい手を挙げても、それを思いっきりあなたは喜んでおられますから、そのことを感謝いたします。ありがとうございます。どうぞ。今度手を挙げたとき、後で悪魔が来てこう思いを取ってきますけれども、取ってかれないように。あの時はこう手を挙げたけど、なんとかなんとかだとかって、まあ変な言い訳しないように。手を挙げたんだから、神はあなたは見ておられますから。どうぞますますこの手を挙げたということと、本当にあなたとの関係が親しくなっていくこと。愛に満ちた関係の中にどんどん引き入れられていること。これ邪魔されないように。ますますあなたの愛の中に飛び込んでいくことができるように、今手を挙げられたお一人一人を祝福してください。天のお父さんお願いいたします。この願いをイエス・キリストの御名によって願います。アーメン。昔この曲を85年ですかね、1985年に聞いたことあるんです。ある集会で大きい集会に出てる。その時初めて聞いたわけね、この曲を。知らなかった。全く聞いたことなかったから。 もう涙が出て涙が出てきて恥ずかしいから外に出た覚えがあります。その時触れられたんだよね。その時もう罪深い生活してたんですけども、神なんか全然いないような、神なんかに逆らってる、神がね、やってほしくないようなこといっぱいやってたわけ。もう涙が出て、何がわかんなかったけど涙が出て、止まらなかったですよ。でも神が引き寄せてくださったんですよ。そんなわからんちを。全く全部わからなくても引き寄せてるんですよ。和解しようって言ったらもう、その情報を聞いて和解したら何かが始まります。あなたには。必ず。はい。もう全部わからなくても神は引き寄せてるから、どんどん神に近づいていったらもう神はもっと近づいてくださいます。よろしいですか？いろんな思う、あるけど。でも神はそれをよりも大きいから。大丈夫。はい。最後に、民数記を、6章。読んで祈って。恵みというのはですね、この大きな恵みというのは何を言ってるかというと、恵みというのは良いものを与えられるのに、ふさわしくないものであるのに関わらず、良いものが与えられる。わかりました？一回言ったらダメ？二回言わなくちゃダメ？ダメだね。二回言わなくちゃね。良いものを受ける資格がない。良いものを受けるのに似つかわしくもない。良いものを受けるのにふさわしくもない。が、しかし、そんなものに神は良いものを与えてくださる方なんだということです。よろしいですか？だから自分の方で、恵みは恐れを消すってそういうことですよ。自分で頑張らなければなんか神よくしてくれないんだったらもういつも戦々恐々としなくちゃいけないけれども、そうじゃないって。頑張れなかったとしても、神に求めるならば神はあなたによくするっていう、そういうハートを持ってるんですよ。恵み深い。ふさわしくない、似つかわしくない、資格がないものに良いものを与えるというハートを持ってるんですよ、神は。この聖書の神は。イエス・キリストは。いや、それが本当に分かったら深いところで安堵するんですよ。ああ、よかったって。こんな私でもよくしてくれるのか。それが恵みの意味です。よろしいでしょうか。祝福っていうのは神との関係が祝福、だって、神が祝福するのであなたに良くするんであればよ。神と親しくなるのが一番良くない？せっかく良くしてくれる、足長おじさんがいても足長おじさんと知り合いにならなければ良くされないじゃない。その教会に連絡を取らなければ。だよね。また関係がなかったらそこから良いもん来ないじゃない？祝福っていうのは神との関係が与えられるってことなんですよ。その恵み深い神との関係が与えられるってことが一番の祝福なんですよ。じゃあ、だってそこから先困った時にいつも来るわけでしょ？良いものが。あなたの思った通りじゃないけど、もっと深い根本的な解決も与えてくるわけですよ、神は。それが祝福です。で、恵みがあるんだったら、こんな私でも良くしてくれるんだったら分かったら、よかったって平安があるんですよ。安堵するということです。それがあるようにっていうのがお互いに祈る内容です。よろしいでしょうか。それでは祈りましょう。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。この願いイエス・キリストの御名によって願います。アーメン。